今日は大変長い、内容の濃い箇所を一気に知識者に読んでいただきました。3回にも4回にも分けて丁寧に語り聞くことができる箇所ですけれども、一気に読んでいただきました。そうしてこそ浮かび上がる主イエスのはっきりとした思いがあるだろうと思ってのことであります。そこで浮かび上がってくる主イエスの心というのは、一言で言ってしまえば14章1節の御言葉に尽きると思います。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、この一言に集約されるだろうと思います。心を騒がせないでいいんだ、私の父を信じなさい、また私に頼りなさい、そう言い換えることが許されると思います。心を騒がせるなという言葉は、これは命令形で語られている断固とした言葉遣いではありますが、けれども一般的に我々が思うような命令の言葉ではありません。つまりここでは、私たち人間が必ず身につけるべき倫理道徳が語られているわけではないのです。心を騒がせるな、顔と顔とを合わせて主イエスキリストがその声を耳にする者にお語りになっている、それが特別に大切なことであります。ギリシアのストア派の哲学者たちが語ったように、人間がよく生きる上で、あるいはよく死ぬ上で大切なことは、何よりも心を騒がせないことだ、不動の心を養うことこそが幸福の道だ、という一般論を言っているのではありません。あるいは人生の四苦八苦を克服するためには、人間は心配を捨て去らなければならない、執着を捨て去らなければならないという、そういう宗教的真理を語っているわけでもありません。心を騒がせるなという言葉は、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、こう続く言葉によって性格づけられているものであります。心を騒がせるな、天の父がおられるじゃないか、私があなたと共にいるではないか、顔と顔とを合わせて語られ、この耳に響いてくる主イエスキリストの声であります。それは暗闇の中で怖い怖いと怯える子供に、その親がその手をぎゅーっと握りながら、怖くないよ、お父さんが一緒にいるだろう、怖くないよ、お母さんが手を握っているでしょ、そういう種類の言葉であると思います。だからある聖書学者は言います。これは命令の言葉じゃない、道徳の言葉じゃない、慰めの言葉だ。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、主イエスキリストと父なる神様が私たちの守護者として、私たちの弁護者として、この言葉によってご自分を差し出していらっしゃるのであります。怖くないよ、一緒にいるよ、慰めの声であります。今日の箇所には一言も慰めという言葉は出てきませんけれども、聖書はたびたび慰めという言葉を語ります。聖書の中の鍵言葉の一つであります。慰め、ギリシャ語言語ではパラクレーシスと呼ばれますが、それと同じテーマがここで語られていると その聖書学者は申します。この慰めという言葉、聖書の中でとても大切な言葉であります。私たち日本人は慰めと言いますと、なんだか弱々しく慰め程度にしかならないなんて軽い言葉として使うことさえありますけれども、聖書の元の言葉であるパラクレーシスという言葉には、傍らに呼ぶ、あるいは傍らで語るというニュアンスがあります。主イエスキリストの父なる神が私たちをその傍らに呼び寄せてかくまってくださる。それどころか、そのお方があなたの隣にやってこられ、あなたの隣で立ち上がって、あなたの代わりにあなたの弁護をしてくださる、そういう強力なイメージを与える言葉であります。このような慰め、私の弁護者の約束というのは、心を騒がせるなと第一声で命じられてはおりますが、心のざわめきを前提とするものだと言えます。私たちの心は騒ぐのです。騒がないはずはありません。私たちは人間であって神ではないからです。いいえ、子なる神であられる主イエスキリストもまた、どんなに心をお騒がせになったか、愛する者の死を前に心を騒がせ、また涙を流されるお方であったか。この福音書を書いた者はそのことをよく知っておりました。心は騒ぐんです。信仰があっても騒ぐんです。神は人間をそのようなものとしてお作りになられたのであります。心あるものとしてお作りになられたのであります。それは神の良き創造に属する事柄であると私は信じます。心は騒ぐのです。けれども、その心騒ぐ私たちのために、その私たちの傍らに主は来てくださるのであります。その騒ぐ心に向かって語りかけてくださるのであります。心を騒がせるな、神を信じ、また私をも信じなさい、怖くないよ、一緒にいるよ。この主イエスのお言葉を最初に語りかけていただいたのは、この聖書の文脈を見るならば、シモン・ペトロという十二弟子の一人であったことがわかります。しばしば一番弟子と目されるそのペトロであります。なぜこの人は心を騒がせていたのか。私の行くところにあなたは今ついてくることができないと主イエスに言われたからです。二度も言われてしまったからです。この言葉に心を騒ぎ、ペトロは反論いたしました。いいえ主よ、私はどこまでもあなたについて行きます。あなたのためなら命を捨てます。殉教を覚悟しているんです。これはこの時のペトロの本音であったろうと私は思います。けれども、そのように反論するペトロに、主イエスはさらに断固としてお答えになりました。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと。この主イエスのお言葉のゆえに、ペトロの心は騒ぎに騒いだと思います。その心のざわめきは、まあ二つの気持ちであったろうと想像いたします。一つ目、自分の熱意を否定されたことによる 心のざわめきであります。自分の覚悟、自分の愛、自分の主へすへの情熱、誠実を疑われたと思い、心が騒いだのだと想像できます。もう一つは、置いてけぼりにされるような不安な気持ちになったのではないかと想像いたします。私が行くところにあなたは今ついてくることができない、シュエスに置いていかれてしまう、飼い主のない羊のような、そういう惨めな自分に逆戻りしてしまう。家族の間にあっても友人たちの間にいても本当には分かり合えない、本当は一人ぼっちである自分であることがまた再びあらわになってしまう、そういう心のざわめきであったと想像することも許されていると私は信じます。そして一つの見方からするならば、このシモン・ペトロの心のざわめきは不安、悪い予感に終わらずに、やがて彼が恐れていた通りの現実のものとなってしまいます。多くの方がご存知のように、このあとシュエスが捕らえられ、尋問を受け、十字架の死へと突き進んでいかれる途中でペトロは挫折するのであります。教官福音書の中のよく知られた記述に従うならば、あなたのためなら命を捨てますと熱く語ったペトロは、その数時間後にシュエスを裁くための裁判のやじ馬に、あなたもあの男の仲間だと指摘されますと、シュエスを呪いさえしながら、いいや、私はあの人を知らないと、自分が主の弟子であることを三度にわたって鶏が鳴く前に主を否定したのであります。それゆえにシュエスの右隣、左隣の十字架にペトロという人がつくことはなかったのであります。彼はシュエスの行くところに事実ついていくことができませんでした。それは一つの見方からするならば、歴史的事実としてのペトロの失敗であります。けれどもまた、このようなペトロの人間的弱さ、不甲斐なさ、シュエスを裏切り最後まで主の十字架にお付き合いすることができなかった、このペトロの失敗の歴史的事実にもかかわらず、36節後半のあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになるとのシュエスのお言葉もまた現実のものとなりました。なぜならば、14章2節3節、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる、ということもまた現実となったからであります。しかもこのシュエス・キリストが作り出してくださる現実は、ペトロの失敗と並び立つ現実、コインの裏表のような対等な現実ではありません。シュエスに従いきれない、シュエスのおいでになるところについていくことができないという、ペトロの弱さを飲み込み凌駕し、支配し君臨する そういう新しい現実であります。心を騒がせるな、神を信じ、また私を信じなさい、恐れるな、私があなたと共にいる。主イエスが、今あなたは私についてくることができないというとおっしゃった言葉は、今日の箇所以降の箇所で複数回にわたってしばらくすると私を見なくなるという表現で繰り返されております。主イエスのお進みになるところで私たちが決して踏み込めない領域があるんだ、従いきれない地点があるんだ、そこには誰もついていくことができず、主はお一人で赴かなければなりません。それは十字架です。神の呪いの死としての十字架です。使徒信条が、主は十字架にかかり死にて葬られ黄泉に下りと告白する地獄としての十字架であります。ペトロがついていくことができない、私たちが見ることができないのは、この主の十字架であり神の呪いのことであります。なぜついていくことができないかといえば、もちろん私たちが弱くて従いきれないものだからです。心揺らぐものだからです。しかし同時に、どうして私たちがそこについていくことができないかといえば、そのような弱い私たちが本当は引き受けるべき神の裁きを、主イエスがそこで私たちに代わって一人で背負い尽くしてしまわれるからです。私たちが本当は受くべきその呪いの裁きを、主イエスが先んじて一人で味わい尽くされ、もう私たちにはほんの一かけらもお残しにはならないからであります。あなたは私についてくることはできないとは、主イエスに置いていかれて一人ぼっちになってしまうということではありません。ペトロと変わらない、ペトロよりもずっと信仰の弱い私の罪の 弱さのゆえに、主と共に生きることにやがて挫折してしまうほかないということじゃないんです。あなたは私についてくることはできない、しばらくするとあなたは私を見なくなるとは、私イエスがあなたのすべての呪いを十字架で引き受けるから、あなたはそれを味わったり見たりすることができない、私がそれを全部背負い味わい尽くし、あなたには何も残さないということなのであります。だから私の行くところにあなたは今ついてくることができない、鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言うだろうとはっきりと主から言われてしまったとしても、心を騒がせないでよいのです。いいえ、いつでも弱い私たちの心は騒ぎます。ほんの小さな風が吹けば私たちの弱い心は騒ぎます。けれどもその心を騒ぐ私たちのために、主イエスキリストが共にいてくださり、この震える手を握っていてくださいます。主イエスが私たちの誰一人ついていくことができない十字架の裁きに一人赴かれたのは、私たちを取り残すためではなく、実に私たちが自らの罪の弱さのゆえに 滅ぼされず失われないため、主のものとなりきってしまうためであります。2節3節にこうある通りです。私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。主イエスはなぜ一人行かれるのか。私たちを置いていくためではありません。私たちといつも共におられるために、まず主は一人で行かれたのであります。この2節3節の約束の言葉ですけれども、私は今日の説教準備をしながら初めて知ったことがあります。私はこの言葉を将来の約束の言葉として今まで理解していた節があります。これは主イエスが再び来られる再臨の日に、私たちが天に迎え入れられ、その天国には私たちの住まいがちゃんと用意されている、まあ、そういうイメージで語られている言葉だろうと、まあ、なんとなく理解していました。しかしそれだけではないようです。私の父の家には住むところがたくさんあるとは、単に天国に用意された私たちの居場所があるんだということではなくて、そうではなくて、この地上にも私たちが主と共に住まう場所があるんだ、この地上にも私たちが主と共にある場所がたくさんあるということだ、そういうことを語っていると、そう読み解いている学者の言葉に出会い、目が開かれたような思いがいたしました。そしてそれはなるほど、実にヨハネによる福音書らしい理解の仕方だと思いました。この福音書は永遠の命というのは死後無限に延長されていく命のことであるというよりも、今この場所で天の父と御子キリストとの深い深い血の通ったそういうお付き合いを始めることが私たちに許されている。今この場所で天の父と御子イエスキリストとの深い深い交わりの中に今我々は生き始めることができるんだ、そう語る、実にヨハネによる福音書らしい理解だと私は思いました。同じように今ここが主イエスと私たちが共に生きる私の本当の居場所になるのであります。どこにあっても身の置き所がない、そういう思いになることがあります。まるで針のむしろの上に座らされているような身の置き所がない、そういう思いになることがありますけれども、その身の置き所がないと感じるそこで、主がこの私たちと共にいてくださる、主が私と共にいてくださる塔のその場所にここが変わるっていうんです。例えば詩編第23編がその5節において、私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる、私の頭に香油を注ぎ私の杯をあふれさせてくださると歌った。敵の前での祝宴が今ここでの私たちの経験となるということであります。 心を騒がせるな。神を信じ、また私を信じなさい。私は行ってあなたのために場所を用意する。私の父の家には住まいがたくさんある。天国だけじゃない。私は戻ってきて、あなたが生きるこの場所を、私とあなたが生きるその塔の場所とするんだ。住まいはたくさんあるんだ。あちらにもこちらにもあるんだ。あの苦しみの経験、この悲しみの経験、しかしそこにも私があなたと共に生きる場所があるんだ。主イエスを一人だけが歩み抜いてくださる十字架と黄泉への道を通して、6節、主イエスが私たちがこの足でしっかりと踏みしめ、一歩一歩歩んでいける。私たちのための道となり、真実となり、命となってくださいました。その先は闇ではなく天の父のもとであります。このお方を通してでなければ父のもとに行くことはできないというのは、こういうふうに言い換えた方がいいと思います。この方と共に歩むその道は必ず天の父のもとに通じるんだ。ペトロがその心を騒がせても、トマスがわからないわからないと騒ぎ続けても、フィリポが不満だ不満だ満足できないと言い続けても、主と共にある道、主ご自身がどんな悪路も私たちの道となり、命となり、真実となってくださるゆえに、私たちの行き着く先は天の父のもとであります。それ以外にありません。主イエスはその言葉によって、その技によって、この十字架によって打ち立ててくださった事実をあなた方に示し続ける。この現実がいよいよあなた方のただ一つの現実となっていくと、今日の聖書箇所を通して私たちに語りかけていてくださるのであります。主イエスのお言葉は、この世界を作り保たれる神様ご自身の言葉そのものであります。私たちが信じようが信じまいが、それは客観的な事実であります。しかしまた、私たちが新しく、この神の眼差しで、我々が生きる世界を見直し、元気づけられることを、神は願ってくださいます。悪い夢から目を覚まし、命の道を歩んでいると、あなたに知ってほしい。恐れ多い言い方になると思いますけれども、イエス様は、父なる神様は、私たちを喜ばせたいんです。幸せでいてほしいんです。だから、このような言葉を持って、このお方は、今日私たちを送り出されようとされています。13節以下のお言葉です。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、たくさんの不安と願いが 心の中に渦巻いているようですけれども、本当に私たちが願うことはただ一つのことであります。あなたが私たちと共にいてくださることです。この私たちの心の底の願いをあなたはご存知でいてくださり、この私たちがどのようなものであっても決して捨てないと、その言葉と十字架の御業においてはっきりと示してくださいました。今安心してそのあなたの言葉の中に、また御業の中に身を置くものであります。どうぞなおこのあなたの恵みに私たちの心が揺らぎ忘れそうになる時も、いつもいつも私たちのもとに来てくださり、心を騒がせるな、神を信じ私を信じなさいと、そう何度でも語りかけてくださるあなたの声にまた再び元気を得ることができますように、またまだこの主イエスの声を自分に語られた声として聞くことができないでいる方々に、あなたの生ける声を響かせるために私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。